今日は、マリアの信仰です、だいたいクリスマスになるとこのマリアが出てきます。3年前に私たち夫婦でギリシャの方に旅行に行かせていただいたんですけども、その時に船に乗りまして、エーゲ海をずっと船旅したんですね。でその時にギリシャのこっちのエーゲ海のこっち側がトルコになるんですね。で船がずっと行ってトルコまで行くんです。でトルコでエペソに行くんですね。でエペソの遺跡をですね、私たちは見たんですけども、クルーズ船でかなりのたくさんの人が乗っているので、いろいろなコースがあったんですね。でエペソの町の遺跡を見るコースっていうのを私たち選んだんですけども、他にですね、マリアがいた家を見学するコースっていうのがあったんですよ。でマリア、このマリアですね、今日のマリアですけども、エペソで亡くなったという説があるみたいです。それでカトリックの人たちは私たち聖地旅行、聖地に行くというと大体がイスラエルの国なんですけども、カトリックの人たちにとってみるとエペソに行くということも一つの聖地旅行みたいです。そこで亡くなった家をみんなで見学するということみたいですね。今でもだからそういうふうにで見てたら、やっぱりそっちに行く人って結構いたんですね。ヨーロッパの人たちだったのでね。で今でもそういうマリアっていうのね、まあもちろんの、カトリックの人たちはマリア様に祈るっていうふうに言いますけどもね、マリアをそういうふうにこう神格化しております。でも今日のところを読んでいきますとね、マリアという人も普通の人であるということがわかります。ただ神様に用いられた人ということです。神様に用いられて神様の働きをした人ということです。でも神様に用いられるだけの信仰はやはり持ってた人です、ね、今日はそのマリアが持っていた信仰というものを、見ていきたいと思います。今日お読みいたしました一章の26節からのところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったとありますね。ここでマリアという人がどういう人であるかということが分かります。この人はガリラヤのナザレというですね、貧しい村の一人の処女なんですね。この一人の処女という書き方は、このたくさんいるうちの一人ということです。この選ばれたこんな素晴らしい人というよりも、本当にこうみんなでたくさんいる中のこの一人ということなんですね。一人の処女なんですね。でこの人はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けというと言います。言い名付けということはまだ結婚はしてないんですけども、当時のユダヤでは婚約をしたら1年間その婚約期間があります。そしてそれが終わって結婚になりますね。そうするとその婚約期間も結婚している2人というふうに見られます。でここでその人のところに、御使いガブリエルが来るわけですね。そして28節でその御使いがマリアに言った言葉が、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉です。おめでとうって言われるわけですね。最初に御使いが入ってきた時におめでとうって言われるわけですよ。皆さんどうですか、急に天使が現れておめでとうって言われた時にまず考えますよね。何がおめでたいのかなと思いますね。私の何をおめでとうと言ってくれてるんだろう。まあその前に天使が現れたってことにすごいショックを受けるかもしれませんけども、でもおめでとうって言われた時に何がおめでとうなのか、何を言いたいのかってやっぱ考えますよね。しかもおめでとう、今度は恵まれた方、主があなたと共におられますって言われた時に意味がわからないわけです。どういう意味なのか。 で、その時にそれでマリアはね、29節でこの言葉にひどく戸惑ったんですよ。これは一体何の挨拶かと考え込んだんですね。そうした時に御使いが怖がることはないって言うんですね。怖がることはない、この怖がることはないというのは、先週やりましたザカリアというですね、人の話の中でも一章の13節でも怖がることはないザカリアというふうに言われています。マリア、天使がですね、最初に会った時にこのマリアにもザカリアにも怖がることはないっていう言葉を言います。ただザカリアの場合とは全然意味が違います。ザカリアの場合はあまり の突然に現れ天使が現れたことに対する恐怖、その恐怖に対して怖がることはないです。で、このマリアの場合の怖がることはないというのは、マリアが怖がっていたということではないんです。マリアがその言葉に戸惑っているということなんですよ。なぜ私が恵まれたものなのか、なぜ天使が私のことをそういうふうに言うのかという戸惑いに対して、この怖がることはない、そういうふうにね、この恐怖の怖がるというのではないんですね。戸惑いに対して怖がることはありませんよという言い方です。マリアは実際怖がってはいないんですよ。天使が現れたということに対して恐怖という念はないんですね。そして今度御使いが言う言葉は非常にマリアにとっては本当にこうどういう意味なのかはわからないんですよ。で、身ごもって男の子を産むって言われたわけですね。で、名をイエスとつけなさい。で、32節にその子は優れたもの、意図高き方の子なんですよ。そして神である主は彼にその子ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そしてしかもその後35節には聖なるもの、神の子と呼ばれますという言葉が言われるわけですね。そうするとこの時にマリアは、私に言われている言葉は旧約聖書で予言されているメシアを私は産むのだ、その子を私が宿すのだということがやっぱり分かったんだと思います。そういう意味でマリアはね、自分が神様によって選ばれたものということを知っていきます。でも子供を産むといってもまだ結婚してないわけです。結婚してないのにどうして私に子供が生まれるのかということが34節でマリアは聞きますね。それに対して35節で聖霊の力によってあなたは身ごもりますということを言われます。そして36節でですね、マリアに対してこの信仰を強めるためにエリサベスのことを言います。あなたの親族のエリサベツもあの年になって、相当老年をですね取ってたんですよね。もう子供は絶対に産めないと言われてたのに、もう6ヶ月になります。子を宿しているでしょ。神にとって不可能なことは一つもないんです。その証拠としてそのエリサベスのことが言われるわけですね。それで最後にマリアは、本当に私は死の端ためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにという言葉を言ってきますという一つの流れなんですけども、ここでマリアがね、最後に言った私は主の端ためです、どうぞ好みになりますようにという、この言葉なんですよ。この言葉をちょっと考えてみたいと思うんですけども、果たして私こういう言葉っていうのを簡単に言えるかどうかっていうと、簡単には言えない言葉なんですよね。で、愛する夫となるヨセフが理解してくれるかですね。勧誘したと思われるんではないか。このヨセフがそれが分からなかったら、マリアのお腹が大きくなっていくわけですから、マリアは勧誘したんじゃないかと思われるわけですね。で、当時のですね、勧誘に対する裁きというのは、レビ記にこういう言葉があります。人がもし他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら、姦通した男も女も必ず殺されなければならない。というのが当時の立法です。ね、 人がもしもそういう勧誘をしたとなったならば、二人とも殺されるというのが当時の立法なんですね。だからマリアがこれから背負って立つ運命というのは、ヨセフが私のことをそのように訴えたならばね、この女は私と婚約してたのに、この人は私を裏切り他の男の人と姦淫しました、その証拠がこの子のお腹です、あこの人のお腹です、私は何もしてないのに彼女は子を宿してきました、というふうに言われるならば、しかも当時の死刑は石を投げつけられて殺されるという、そういう悲惨な死刑です。そういう運命が待ってたわけですね。でヨセフがそういうふうに訴えなくても離縁できるわけですね。別れていくわけ、別れることができるわけです。そういうふうに考えたならばね、そういうふうなことがあるんだということがマリアにも分かってるはずなんですよ。この運命が待ち受けているっていうことがマリアにも分かってるわけですね。でもマリアのその後の行動を見ますとね、その親戚エリサベス親戚になるんですけども、その人のところに行きます。ガブリエルから、天使ガブリエルからあなたは子を宿しますと言われた時に、彼女はすぐにエリサベスのところに行くんですね。でその時のエリサベスとマリアとの会話が39節からあるわけですよ。そしてエリサベスの家に行った時ですね、41節にエリサベスがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何と幸いなことでしょうっていうわけです、エリサベツは。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何と幸いなことでしょうとエリサベツが言ったときに、それに対するマリアはですね、46節からマリアは賛美をするんですよね。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえますと言って、彼女は賛美をするんですよ。先ほども言いましたよね、殺されるかもしれない、愛する人と別れるかもしれない、そういう運命が彼女の前にはあるんです。でもマリアはそのことに対してね、どうしようどうしようと悩んで悩んで、こう苦しんでる姿がないんですよ。喜んでる姿があるんですね。我が魂は主を褒めたたえますという、神様ちょっとこの問題だけ解決してから解決してくれませんかとかね、これからどうなるんですか、それだけ教えてください、そしたら私はあなたを賛美しますというふうには言わないわけですね。私のこれからこの先の問題ってどうなるんですかということは一言もマリアは聞いていないということなんですよ。でその彼女のその信仰はですね、恐れがないということなんですね。恐れがないということです。どの中に言いましたけど、聖書の中で一番多い言葉、前も言ったかもしれませんけど、聖書の中で一番多い言葉、恐れるななんですね。恐れるななんですよ。でもマリアは一つも恐れてないんです。一つも恐れてないんですね。それはマリアの言った言葉にあります。38節の本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにというマリアの信仰なんだと思います。私たちどうなんでしょう、私たちどうなんでしょう、私たちの信仰もしかしたらね、もしかしたら本当に主は私のはしためです、どうぞ私の思い通りになりますようにと 祈っていないかということなんです。わかります？私は主のはしためですとマリアは言ったんです。でも私たちは主は私のはしためですと思っていないかということです。私の思い通りにあなたならできるでしょということです。主が私と主の関係が逆転してるんですね。私の思い通りにしてくれてこそあなたは私の主です。主は私のはしためです。主は私の思い通りにするはずです。私が考えている通りに主がしてくれるはずですという思いを私たちは持っていないかということなんですよ。主は私のはしためです。私の思い通りになりますようにという祈りを私たちはしていないかなと思うんですよ。これがちゃんと私は主のはしためですというふうに祈りになったときに、そこに喜びが生まれてくるんですね。主が私のはしためという考えを持っていくと、喜びよりも恐れが出てきます。私の思い通りになるかな、私の言った通りになるかな、この問題ってどうなるんだろうな、私はこのことで苦しんでるんだから神様ちゃんと解決してくれるかなということばかり思っていくと、主は私のはしためになってくるんですね。そこにあるのは苦しみなんですよ、恐れなんですよね。でも主を私のはしためとするなら、私を主のはしためとしていくならば、私は主のはしためですというちゃんとしたこの告白をしていくならば、主がすべてを導いてくださる、私は主のはしためであって主がなされることに私はすべてついていこうという思いになるんですよね。今、エステル記っていうのを旧約聖書で読んでるんですけども、エステルがね、エステル記、皆さん読まれたことあります？ペルシャの国で、ユダの民がみんなバビロンに連れて行かれます、町が滅ぼされてですね。でバビロンに連れて行かれるんですけども、バビロンがいつかペルシャによって占領されるんですね。でもユダヤ人はそこに残るんです。でその残った中でこのハマンという人がですね、ユダヤ人を全員殺そうという計画を立てます。その時にエステルという人が王妃として選ばれているんですね。で、モルデカイというユダヤ人の人がね、そのおじさんがあなた王妃なんだから王様のところに行って、そのユダヤ人滅亡の計画をね、どうかその王様に願ってそれをやめさせてくれないだかっていうふうに言います。ところがその時にエステルは王様から呼ばれないのに王様のところに行ったらそれはもう死刑なんです ですね。で私はもう30日間も呼ばれてません。でエステルはでも神その王様がですね、金の尺をその人に差し出せばその人の罪は許されるんだと。で私が王妃として選ばれたのはこの日のためなんだと、モルデカイは言うんですね。あなたが王妃として選ばれたのはこの日のためだったんだと。でエステルも私は行きますっていう、王様のところに行きますって決心をしていくんですね。でもし私が死ななければいけないのだったら私は死にますというエステルは決意をするんですね。でもそのためにユダヤ人の人たちに3日3晩断食して祈ってくださいっていうふうに言います。あそこのエステルの覚悟っていうのは、死ななければいけないんだったら私は死にます、それが神様の定めたものならばそうします、私はこの日のために王妃として選ばれているならば私は行きます。そこには自分がですね、もしかしたら殺されるかもしれない、30日も呼ばれてないんです、ちょっと今無理なんですよっていう気持ちはないんですよね。神様に私は主のはしためですという祈りっていうのは、私がだからここで言うならばマリアがね、そのまま私行けば私殺されるかもしれません、ヨセフから見捨てられるかもしれませんということよりも、神様の御心っていうのはどこにあるのか、それに従おうとしたわけですね。そうした時に彼女にあるのは殺されるかもしれない、もうこれからお腹が大きくなっていくだろう、いつ殺されるかもしれないとか、ヨセフから 見捨てられるかもしれないとかいう恐れではなくて喜びなんですよ。主のために働く、主のために私は働けるという、そこに喜びがあるんですね。で、それが本当の信仰なんだろうなと思います。信仰っていうのは、すべてが良くなったから私はあなたを信じますではなくて、目の前の、そしてまたこれから先も悪いことがあるんだろう、あるかもしれない、またそういうことが待っている、でもそれでも前がこの現状がどうあろうとも、今の状況がどうなろうとも、どうあろうとも、どうなろうとも、私は主に従っていきます、主の言葉を信じますというのが信仰なんだろうなと思います。そして主が全てを変えてくださるという、主がっていうところにね、やはり私たちはどうしても私がどうかしなければいけないとかね、私がこの人 の, あの誤解を解かないといけないとか、私がこうしなければいけないとこう思い煩うところに、やはり私たちの苦しみがあります。でもマリアはヨセフに行ったというところは一つもないんですよね。わからないんですけども、ただマリアは主に委ねた、もう神様あなたにすべて委ねます、私はあなたにすべてを委ねます。そうするそこに本当にこの安心しきったマリアがいるんですよ。だからエリザベスのところに行った時に、このような賛美をすることができるということは、もうマリアはそこでただ主を褒めたたえる、主に、主から喜びをいただくという、そこしかないんですよね。そこにマリアはどうなるんだろう、私はどうなるんだろうという苦しみっていうのはないんですね。じゃあなぜそのような信仰をマリアが持つことができたかということです。マリアはなぜそういうことを持つことができたんでしょうか。マリアという人の、信仰を見ていきますとね、一章の29節に、一章の29節に、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだってことがあります。考え込んだ。そして2章の19節で、羊飼いたちがやってきた時にですね、羊飼いたちがイエス様を礼拝しに来た後に、2章の19節で、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたってあるんですね。で、2章の50節見ますと、これはイエス様が12歳になった時ですね、都にみんなで、都に行くわけですけども、その後また帰る時にイエス様は神殿に残ってるんですね。それでマリアとヨセフはイエス様をずっと探し回って、やっとそこで見つけますですね。でその時に、なんていうことしたんですかって言った時に、49節でね、するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですが、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかって言うんですね。ある意味、味方によるとイエス様というのはわがままだというような味方ができます。自分がその神殿に残って、お父さんお母さんにも残ってるから何も言わないで、みんなが帰った後も残っていた。それでお父さんお母さんが心配してずっと探して、やっとそこで神殿で見つけた。でもこれはですね、12年なんですね。そこにマリアとヨセフももう私の子供という意識があったわけですよ。神の子供という意識よりも私の子供という意識が出てくるんですね。でそこに、私はどうして、このイエス様の言葉のどうして私をお探しになったのですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか、私の本当の父は神様であり、私は人の子ではなく神の子なんだという意識をもう一回マリアとヨセフに教えたというところがありますよね。その時のマリアなんですけども、50節に、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからないんです。わからなかったしか、それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいたってあるんですよ、ね、マリアという人はこの考え込む、思いを巡らす、心に留める、そういう人なんですね。 つまり神様の言葉をそのままにしないで、どういう意味だろうと考える人です。どういうことだろうと思いを巡らす人です。意味が分からなくても、その12歳のイエス様の言った言葉の意味が分からなくても心に留める人です。常に御言葉を心に留め、それに対して思いを巡らし考える人なんですね。それがマリアなんです。そうすると、神様の言葉というものを彼女はただ右から左に聞いてるんじゃなくて、この言葉の意味は一体何だろう、このいつもね、神様の言葉を聞くときに、まあ、それは街道で聞いたりいろいろしたりするときに、この言葉の意味は何だろう、これは一体どういう意味なんだろう、常にこう考える人なんですね。そしてこれは私の信仰にとってどういう意味だろうということは、やっぱり思い巡らし考える人だと思います。聖書をただ読んでパッと終わるんじゃなくて、それは私にとってどういう意味だろう、やはりそこに考える、御言葉を常にこう心に留める、そういう人だったんだと思います。そうすると、この御使いが来た時も急に来た時も、言った言葉は何だろうと考え込み、これは旧約のメシアのねことを言っているんだ、私はその母になるんだということがマリアには理解できたんだと思います。そしてそのことをすごく喜ぶんですね。常に御言葉を考え巡り思い巡らしていた人だからです。ですね。だから私たちは聖書に対してこのただ読むだけじゃなくて、その言葉の意味を本当に考えていく。私に対してこの御言葉は何を言ってるか、何を言ってるのか、私はそしたらこの御言葉によってどう生きていかなければいけないかということを思い巡らす、考えるってことがとても大切なんですよね。聖書の言葉っていうのはただ書かれているだけではなくて、私の信仰に、私のこの人生に、私の生き方に影響を与えていくものであるはずなんです。聖書は私に影響を与え、私を変えてくれるものです。そのためには聖書の言葉を本当にじっくりと考えることが大切です。その中で主は私と共におられるんだ。旧約聖書を読んでいきますとね、本当に恐れるな、恐れるな、恐れるなってことがたくさんあるんですよ。そして神様が働かれて、全て神様が解決してくださるってこともあるんですね。それをずっと読み思い巡らしていったときに、私のこの問題に対しても必ず神様が、責任は神様にあり、ね、原因は神様にあるんだから、神様が全てを解決してくださるという信仰に立ったわけですね。そうするとマリアにとって自分のこれから先の心配事よりも、神様が私にしてくださった恵み、そしてまたこの問題も神様が解決してくださるという希望、期待、その方がマリアの心を支配したんですよ。恐れることがなくなっていくんですね。神様が共にいてくださるならば、私は恐れることはないっていう、そこの信仰に立つことができたわけです。だから私たちも、私の信仰を強くするためには何が大切ですか？御言葉なんですよ。御言葉にどう立つか、御言葉をどう理解するか、御言葉をどう信じるか、御言葉をどう私に適応していくかということです。だから私たちは御言葉っていうのがどれほど大切か、御言葉に親しんでいたからこそマリアは恐れることなく神様の言われた言葉を素直に受け入れ、そして私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにということができたわけですね。私は主のはしためです。主が私のはしためになっちゃいけないんですよね。ぜひそのことを私たちも覚えて、マリアの信仰というものをぜひ見習っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を感謝いたします。マリアはガブリエルの言った言葉を本当にそのまま受け入れ、私は主のはしためです、どうぞお言葉通り好みになりますようにと言いました。神様、私たちは何事があった時に、何かあった時に、そこに恐れ、そしてまた不安が来ます。しかし主が共にいてくださるならば、主は聖書の中で何度も何度も恐れるなと と言われています。どうぞ私たちも御言葉によって私の信仰を強めていくことができますように、神様が共にいてくださるその喜びをマリアが賛美したように私たちも賛美することができますように、どうぞ導いてください。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。